皆さんこんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。第1次筆記試験まであと1週間となりましたが、受験においては体調メンタル面の調整も非常に大切です。そこで今回は、自己暗示による合格必勝法についてお話しさせていただきたいと思います。まずは下記のテキストをお読みになりながら、この音声ファイルをお聞きいただきたいと思います。自己暗示による合格必勝法、まず第一に体調管理ですが、試験は昼間に実施されるわけですから、一日の生活リズムが夜型の方は昼型、朝型に徐々に変えるようにすることが大切です。試験の時間に頭が 100%、フル回転するためということですね。で、2番目に、今晩からは少し、ぬるめのお風呂に、ゆっくり、お入りくださいと、新陳代謝を良くしてぐっすり、眠ることを心がけていただきたいと思います。で、次に自己暗示による合格必勝法というところですけども、寝床に着いたら次のようなことを繰り返しイメージしてください。これは今晩からぜひなさることをお勧めいたします。で、1番、試験当日の朝は気持ちよく起きる様子を思い浮かべると、頭もすっきりとして起きるという感じですね。はい。で、2番目、朝食を美味しく食べて試験会場まで足取りも軽く行く様子を思い浮かべる。で、そのためにもできれば、事前にご自分の試験会場を、下見に行かれることをぜひお勧めいたします。試験場から遠く住んでらっしゃるという物理的な条件で、下見ができない方は、しょうがないんですけども、試験会場まで、割と手軽に行ける方はぜひこのことをお勧めいたします。これは当日試験を受けるときにですね、心理的に抵抗がかなり少なくなると思います。で、3番目、試験場で問題用紙を見ると傾向と対策シリーズで勉強したことがたくさん記載されていることを知り、思わず嬉しくなってしまう様子を思い浮かべると。皆さんも傾向対策シリーズを随分勉強してきたと思いますけどもね、この傾向対策シリーズから出ないということはないです。必ず毎年たくさん出ておりますので、このようにイメージしていただけるととてもよろしいかと思います。4番目、回答をスラスラとかけて思わず微笑んでしまう自分を思い浮かべると、このこともとても大切ですね。はい。で、5番目、試験後、足取りも軽く、帰路に着く様子を思い浮かべると。で、楽しい、気持ちで受験速報、これは試験直後に、電車の中でも結構ですし、駅で電車を待っている時でも結構ですので、なるべく早くこの受験速報をお送りいただきたいと思います。そして、ご自宅に着いてからはですね、少しゆっくりしてからこの一次レポートを、ハローの方に送信していただきたい、わけですけども、このことをイメージしていただくと、思い浮かべていただく。繰り返し イメージすることは潜在意識に刷り込まれていきます。それによって実際にそれが実現されるということになります。ポジティブなイメージはポジティブな結果を、ネガティブなイメージはネガティブな結果をもたらします。これは心理学で証明されていることです。次に、緊張しやすい方への、特別アドバイスということですけど、その場合ですね、特効薬がありまして、それは何かというと、自分の実力が 100% 発揮できたらそれで大満足と、考えていただくことなんですね。人は人事を尽くして天命を待つということしかできません。ですから、ご自分の実力が 100% 発揮できれば、それはそれでもう大満足と、これは事実ですね。ですから、事実に基づいたことをイメージし、考えイメージするということが心の安心につながるということですね。はい。試験直前の心構えとして最も大切なことは、自分の実力が 100% 発揮できたらそれでは今満足というと考えることであると。不合格になったらどうしようなどと余計なことを考えると、つい肩に力が入ります。自分の実力を 100% 発揮することのみ、このことのみを考えていただきたいと思います。これで不要な緊張感から解放されるはずです。そして、いつも申し上げますけども、人事を尽くして天命を待つという、これが理想的な心境に、なる、そのこういう心境になるためにも、その前提としてですね、自分の実力が 100% 発揮できたら、それで大満足と、こういう考えがやはり必要であろうと。3回深呼吸すると。試験場に入ったら目を閉じて大きく3回深呼吸して、合格必勝、合格必勝、合格必勝と3回心の中でつぶやいてください。緊張をもたらす交感神経優位を緩和してですね、で副交感神経優位に転換するためであると。深呼吸は副交感神経優位をもたらし、血管が拡張して血液の流れが良くなり、緊張緩和にかなり有効であるということが知られています。逆にその交感神経が興奮すると、アドレナリンが分泌されまして、人は、戦闘状態になりまして、戦闘状態というのは緊張するということですね。それを緩和するという意味でですね、深呼吸をぜひしていただきたいと思います。試験当日、家から、試験開始まで、試験当日は家から試験場までの時間も有効に使うことがとても大切だと思います。最後の最後までですね、総復習をしていただくということですね。はい。試験場に持参するものは蛍光灯対策シリーズに限定して、電車の中でも、集中して、最後の暗記に努めていただきたいと思います。試験場でも、問題用紙が、配られるまでのですね、時間もぜひ有効に使っていただきたいと思います。最後の1分1秒までですね、蛍光対策シリーズをチェックしていただきたいと思います。例年、受験の報告 まあ、一次試験も二次試験もそうなんですけども、直前にチェックしていたハローの教材からズバリ出て驚いたというですね、コメントをよく頂戴いたします。ですからこのことをぜひ励行していただきたいと思います。で、次ご注意なんですが、試験当日はですね、試験場周辺で、まあ、受験者を食い物にする予備校とかインチキ通訳案内士団体などがチラシを配布しますけども、受験者は受験のことのみに集中することが必要ですので、チラシを受け取らない方がいいと思います。もしそのチラシが気になる方は試験終了後にですね、業者は多分皆さんを待ち構えていると思いますから、チラシを受け取っていただいてですね、その悪質な予備校とかインチキ通訳案内士団体などがですね、どのようにして受験者であるあなたを食い物にしようとしているのかという問題意識を持って見ていただきますと、これはとても良い社会勉強になると思います。で、最後の最後に勇気を与えてくれる格言ということですけど、この道より我を生かす道なし、この道を行くと、武者の工事実康さんという方は、多くのこう格言といいますか名言を残されているんですけども、私が25歳6歳の頃に、私は英検の1級、それから通訳案内試験を受験して合格をしたわけなんですけども、この武者工事実康さんの「この道より我を生かす道なし、この道を行く」という色紙をですね持ってまして、どこで買ったのか、ちょっと今は覚えていないんですけども、どっかの土産物屋さんかなんかになんかありそうなんですが、この色紙を私の自宅の勉強机の前に、英検の一級とか通訳ガイド試験を受験するときにですね、私の心の糧としてですね、毎日見ていたということを今でも思い出します。私の場合は、この道というのは、英語で生計を立てていくということですね。大学では哲学を勉強したんですけども、これも中途半端な勉強で、大学に残るということも考えなかったですし、特に何て言いますか、こう自分に何ができるんだろうなと、何がしたいんだろうなと、思った時に、英語なのかなと、英語を中心にしてなのかなと、このですから私にとってのこの道というのは、そういう道であり、現在の私につながっているかと思います。はい、同じく、武者工事実康さんの言葉に、もう一歩と、いかだの時も自分はもうと、もう一歩と、もう今が一番大事な時だと、もう一歩と、第一次試験まで1週間、もうまさにもう一歩ですね。いかなる時も自分もう一歩、もう合格までもう一歩なんですね。ですから全身全霊を込めて頑張っていただきたいと思います。はい、次はトーマス・エジソンの言葉ですが、ほとんど全ての人間はもうこれ以上アイデアを考えることは不可能だというところまで行き着きですね、そこでやる気をなくしてしまうと、実は勝負はそこからだというのにと、これは皆さんもよくお聞きになる、ネバーギブアップと、諦めちゃいけないと、諦めたらそこで終わりだと、そういう ことだと思います。で、まあ、阪神淡路大震災の時に当日 長田町が火事だということを、テレビで知ってですね、まあ、とても行ける状態、大阪からも行ける状態ではないという、まあ、新幹線も電車も一切動いてませんし、もう道路ももう渋滞状態でも、私は必ず行くと、その神戸の東灘区の深い私どもの会社が持っているマンションに住んでいる方安否をやっぱり尋ねないといけないと、やはりこう結果として、まあ、その夜も11時ぐらいになりましたけどね、たどり着くことができました。諦めない、まあ、そういう、それはとても大事なことだと思います。はい、で最後に、まあ、岡本太郎さんの言葉ですね。この瞬間瞬間に若さとか年寄りとか力があるないとか才能とか金とかあらゆる条件を超えて、その持てるギリギリいっぱいの要領で望みと言いますかね、挑み生きるということだと。まあ、岡本太郎さんで有名なのは大阪万博で太陽の塔を作られて日本の美術界の、まあ、まあ度肝を抜いたという方でしたけども、でこの方は、一度私も印象深かったのは上野の、国立の美術館で、縄文土器の展示会がありまして、その時に、まあ、岡本太郎さんが縄文土器、特に火炎と呼ばれる炎のような、ね、土器がありますが、これに深い感銘を受けたということを知りましてね。で彼は芸術は爆発だという言葉を残してますけども、まあ、私が考えるに芸術だけではなくて人生は爆発だと、まあ、爆発しなくて何の人生か、まあ、ビッグバン宇宙誕生から146億年でしたですかね。で太陽系が生まれて46億年でしたですかね。で生物が生まれて37億年8億年、まあ、この宇宙の広大な宇宙の片隅にですね、まあ、限られた人生、まあ、宇宙の時間の流れからすれば一瞬にもならないですね、人生送ろうと、これはまあこういう奇跡の中にね我々はある、まあ、普段はあまりこう自覚しないかも分かりませんけどね。なので、ビッグバンもまあ爆発ならば我々も人生を爆発させていいんじゃないのかなと、爆発しなくて何の人生かと、まあそういうようなことを時々思ったりいたします。はい、で第一次筆記試験終了直後に、まあ、提出していただきたいものが、まあ、ありましてね、まあ、このメルマガが、まあ、多少でも皆さんの、ね、お役に立っていると、まあ、お思いであれば、まあ、後進後輩のためにぜひ、次の、まあ、レポートといいますかね、こういうものを、ね、提出していただきたいと思います。はい、試験当日はまあ、21時ごろまでですね、まあ、受験、速報と、まあ、こんなんだったよと、まあ、こんな、これサンプルここにありますので、これもクリックしていただくと分かりますけどね。それから当日のですね、まあ、21時以降、できれば9月の30日の、まあ、24時までに一次レポートをぜひ提出していただけたら大変ありがたいかなと思います。はい、それでは、本日の音声ファイルはここまでにさせていただきたいと思いますので、この1週間大いに受験勉強に爆発をしていただきたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。